コロナの感染が大きく今広がっています。本当に今日もきっとこの動画を通してオンラインで礼拝を共に捧げてくださっている方々が多くおられる、これからこの後で編集されてアップされますけど多くおられることも感謝したいと思います。私たちどのような状況にあっても、たとえ集うことができなくなってインターネット上オンラインで集うことになったとしても礼拝をやめるべきではなくて、どのような中でも礼拝を続けていく必要があります。それは、先ほど言いましたけど、たとえ集まることが物理的にできない状況があったとしても、今感謝のことにインターネットもありますから、こうしてオンラインで共に礼拝を捧げておられる方々が多くおられることも感謝したいと思います。でも同時にこうして礼拝堂で共に集われる皆さんと共に礼拝をできるこの貴重な機会を本当に感謝したいと思います。第1波が来た時も第2波が来た時もそうでしたけれども、もしかしたら来週からオンラインに全部移行するのかなというような時という時、本当に私自身も毎回感極まりそうになって、これが何回続くんだろうと思うんですけれども、守られるように祈っています。ぜひこのクリスマス新年の時に共に集い続けることができたらいいなって、そのように思います。ですのでぜひ感染予防には気をつけながら、しかし、そのような中にあっても本当に心から共に、本当に主の前に出ていきたいなというふうに思います。主はこのような中にあっても働いてくださっています。私たち神様のこと目に見えませんけれども、しかし主の御業を私たち見ることができます。先ほどの洗礼式も本当に感謝のことだと思います。自分の息子でありますけれども、いつ洗礼を受けるかなとでも、自分で決断しないと洗礼を受けさせるつもりもちろんありませんでしたので、同世代の中でもしかしたら最後になるかなと思ったら、本当に同学年で一番最後になりましたけれども、主がこの時を与えてくださったことを私自身も感謝したい、そのように思います。洗礼式の先ほどの導きの時にもお伝えしましたけど、私たちが祝福を感謝に目を留めるのか、問題に目を留めていくのか、もちろん問題を、目を背けるとかいう意味ではなくて、適切に対応しつつも、でも本当に感謝のことに目を向けていかなければ、主に目を向けていかなければ、私たちは本当に恐れや不安に本当に囚われてしまうと思います。ぜひこれからちょうどクリスマスも近づいてきますけれども、イエス様がなぜこの地上に来てくださったのか、そのことをよく毎日かみしめる日々を送っていきたい、そのように思います。ちょうどイスラエルの民がイエス様が来られる前、救い主が来られることを祈り求めていました。ローマ帝国の圧政の中で、また本当に自分たちも苦しむ中で、聖書に予言された救い主が、旧約聖書に予言された救い主がやってくることを期待して、祈っていました。祈り求めている中でイエス・キリストが来られました。イスラエルの民は、来る救い主はですね、どっかこう王宮にやってきて王様としてこう華々しくやってくることを期待しましたけれども、しかしイエス様は家畜小屋に生まれてくださり、また羊飼いたちが本当に礼拝しに最初にやってきて、本当にある意味どん底というかね、一番低いところにイエス様は来てくださいました。それは全てのものを救うためでした。私たちは本当にその希望があることを、その恵みがあることを感謝したいと思います。ここにいらっしゃる皆さん、わりかし、いい感じに生活していらっしゃる方々も多いと思います。しかし世界中には本当に多くの苦しみのある方々もあると思います。もちろんこの中にもいろんな苦しみがあったり、経済的な面、家族の面、仕事の面、さまざまな苦しみがあるかもしれませんが、イエス・キリストが2000年前に来てくださったのは、ここにいる私たち一人一人、また私たちの周りにいるお一人お一人のためであったことを本当に覚える、その日々を送っていきたい、そのように思います。今日はそのことも合わせて旧約聖書から御言葉を開いてメッセージを語らさせていただきたいと思っています。旧約聖書のホセア書の3章の1節から5節です。旧約聖書のホセア書の3章です。ただ最初にまずホセア書の1章のところから説明をしていきたいというふうに思っていますので、すいません、ホセア書の1章の 一節のところを先にまず見たいと思います。ホセア書の一章の一節、旧約聖書ホセア書の一章の一節、ダニエル書の次の章になりますけれども、ホセア書の一章の一節から見ていきたいと思います。よろしいでしょうか。ホセア書の一章の一節をお読みします。ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代、イスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムの時代に、ベリエの子ホセアにあった主の言葉、長々といろんな名前が出てくるので訳がわからないと思われるかもしれませんが、実はホセアというのは預言者でした。そしてちょうどここでユダの王とかイスラエルの王って出てきますけれども、あの当時イスラエルにダビデ王様という素晴らしい王様がいて、しかしその後で北のイスラエル王国と南のユダ王国に分裂してしまいました。そしてその時代の北側のイスラエル王国、イスラエル王国の預言者だったのが今日ここで出てくるこのホセア書のホセアになります。ちょうどイエス様が誕生される大体750年前ぐらい、それがこのホセアの時代になります。このホセアは当時まだ若かったんですね。そしてこの北イスラエル王国の預言者で素晴らしい人物で、多くの方々から尊敬を受ける人でした。模範的な、まあね、まだイエス・キリスト生まれていませんからクリスチャンって言い方変ですけれども、神を本当に心から信じる素晴らしい人物だったわけです。そして同時にこの時の北イスラエル王国というのは非常に栄えていて、しかし同時にいくつか問題もありました。まず一つ、あまりにも栄えていたので物質主義的な、もう富とかお金、それを求めていくばかりに人々がなってしまっていました。また異教であるバールという神を信じて、そのためにいろんな生贄を捧げたり、神殿を建てたりしていたわけですね。そして堕落していき、イスラエル王国の方がユダ王国よりも先に、潰れてしまったというかね、本当にこの滅ぼされてしまったわけです。しかしこれは滅ぼされる前で、ある意味こうイスラエル王国は調子が良い頃でした。そんな時代のこの信仰者のホセアは、なかなかそういう王国の中で神様のことを伝えるのは難しかったと思います。異教の神があり、物質主義的で、お金を求め、なんかちょっと今の日本にも似ている感じもありますけどもそういう状況の中で、しかし神の言葉を彼は語る役割でした。そんな彼に主が語られました。2節、主がホセアに語られたことの始め、主はホセアに言われた。行って姦淫の女と姦淫の子らを引き取れ。この国は主に背を向け淫行にふけっているからだ。これなんか普通に読むとですね、なんかへーって感じになるかもしれませんが、よくよく考えるとホセアは若くて尊敬を集めていて神の言葉を語る預言者なわけです。どっちかというと罪を犯さない、どちらかというと変ですけど ね、罪を犯さないようにっていう、本当にはっきりした立場に彼は立ってたはずなんですけども、しかし神様がホセアに命令されたことは何かというと、行って姦淫の女と姦淫の子らを引き取れ、この国は主に背を向け淫行にふけっているからだってね。皆さんとかね、皆さんの子供がそのように神様から命令されたらどうでしょうか。ねえ、自分の子供が結婚するならできれば、ね、神様を心から愛して信仰深い女性とか男性と結婚してほしいなとか願うわけですよね、普通はね。ホセアもきっとこんな結婚をしたいとかいろんな希望があったんじゃないかなと思いますけれども、神様の命令は姦淫の女と姦淫の子らを引き取れって言うんですね。ねえ、えらい迷惑なというか、どんな命令だと思うわけですよね。で、理由がこの国は主に背を向け淫行にふけっているからだってね。この国がそうかもしれないけど、私はそういう、なんでそんな役割を背負わないといけないんですかって、そのようにホセアは思ったかもしれません。しかしホセアは神様の命令を受け入れました。3節を見ると、彼は行ってディブライムの娘ゴメルを妻とした。彼女は身ごもって彼に男の子を産んだって書いてですね。彼はこの本当に姦淫の中にあったこの女性を、このゴメルというですね、すごい名前ですね。なんかのなんか映画に、ゴジラかなんかの映画にでも出てきそうな名前ですけども、ゴメルね、えこのゴメルを妻としたわけです。そして彼女は身ごもって彼に男の子を産んだとあります。 この後で見ていくとですね、子供が3人生まれてるんですね。いろんな背景のあったこのゴメルでしたけれども、しかしきっとこのホセアと結婚してしばらくの間良い結婚生活を送ることができたんだと思います。子供も3人与えられて、もともとその罪深い生活してたところからある意味引き取られた形でこのホセアと結婚していきました。しかし実はですね、今日は3章のところからと言いましたけれども、3章の1節に行きますけれども、実は3章のこの1節のところに至るまでの1章の後半から、2章の間のところで何が起こったかというと、実はある日このゴメルがどうも家からいなくなったみたいなんですね。このホセアの元からどっか去っていってしまったという悲劇がこの家族に起こるわけです。具体的なその様子がですね、朝起きたら横にいなかったとかね、なんかお金を持ってどっか行ってしまったとか、そこまで具体的には書いてないですけども、どうも3章の1節の前までにこのゴメルはせっかくホセアに、ね、罪深い生活から、しかしホセアに神様の命令によってある意味この妻としてされて、そして引き取られて子供も、そして新しく子供も3人与えられてて感謝な状況だったけれども、しかしどうもホセアの元から去ってしまったんですね。3章の、1節を読みます。主は私に言われた。再び行って夫に愛されていながら貫通している女を愛しなさい。ちょうど他の神々の方を向いて星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの子らを主が愛しているように。この3章の1節を見ると、再び行って夫に愛されていながら貫通している女をって、これはゴメルのことですけども、結局ゴメルはせっかくホセアと結婚して、良い生活になったはずなのに、また再び古い昔の悪い生活に戻っていってしまって、みだらな生活の方に行ってしまったわけですね。ちょうどこの北イスラエル王国というのはいろんな誘惑とか、さっき物質主義でとお金がとか言いましたけども、いろんな誘惑がいっぱい溢れていたんでしょう。そして自分のために生きていたいとか、物が欲しいとか、人の愛情が欲しいとか、せっかく夫に愛されていながら、せっかく古い生活から良い生活に変わった、本当に正しい生活に変わったはずなのに、また古いところに戻っていってしまった、ね。本当にそのようなふうにこのゴメルはなってしまいました。その時にこのホセアには選択肢があるわけですね。別に探しに行かなくてもいいわけですよ、ね。再婚を主が導かれるならもっと敬虔な方を選んでもいいんじゃないかと、もう離れていってしまったんだから、もう去らせてもいいじゃないかと思うかもしれません。探しに行くのもみっともないというふうに周りの人とかホセアも思ったでしょう。しかし3章の1節見ると、神様はホセアに言うわけですね。再び行ってって書いてあるんですね。再び行ってこの女を愛しなさいですね。いや、これ愛するのかなり大変な選択だと思いますね。皆さんがその立場だったらどうでしょう。愛しなさいとかね、再び行ってってね、また行くのみたいな感じですよね。いや、とか探すって言ったらどこ探すのってね、なんか歓楽街にいるのか、どこかの男性の家にいるのか分かりませんけど、再び行けってね、そして愛しなさいって、うわ嫌だなってね。しかもこの後で書いてあるんですね。ちょうど他の神々の方を向いて星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの子らを主が愛しているようにね、星ぶどうを愛しているイスラエルの子らと私と比べないでって、このね、ホセアは思ったかもしれませんけれども、いや本当にホセアはある意味この神様の命令に従うわけですけど、できれば従いたくないですね。私もね、こんなこと言われたらどうなるって、皆さんも同じだと思います。辛い旅ですね。どこにいるかわからないですが、探さないといけないわけです。しかも探す場所もね、なんかね、なんかそれこそ神殿とかね、なんか良い場所とかそういう場所じゃなくてですね、きっともう本当に身を持ち崩したようなそんな場所を探して、周りの人たちも笑われながら、ゴメルさん、ゴメルどこにいるか知ってますかって言って、あのひどい人って言われながらね、いや実はあの人はうちの妻でみたいな感じで言いながら、きっと探していかないといけない、そんな苦労があったんだと思います。そして3章の1節のところで、この主の命令を受けたゴメルじゃないですね、ホセアはゴメルを探しに出かけたわけです。するとゴメルを見つけるわけです。3章の2節を読みますと、こう書いてあります。それで私は銀15シェケルと大麦1ホメルと大麦、 1、レテクで彼女を買い取りって書いてあります。なんとこのホセアの妻のゴメルさんはですね、身を持ち崩しただけじゃなくて、貫通してどっかの男性のところに行ってしまったというだけじゃなくて、なんと売りに出されてたって言うんですね。まあ、奴隷市場みたいなところに立たされてたのかちょっとわかりませんけれども、きっとそういう感じだったんでしょう。売られてしまってたわけですね。もうボロボロの生活になって、本当に欲であったり快楽であったり様々なものを通っていく中で、このゴメルは身を持ち崩してついに奴隷の身分に落ちてしまっていたわけです。売られていた、まあ、ある意味妻というか元妻というかこのゴメルがいるのを見てホセアは、いや、彼女を買い取りますというのも勇気がいったと思いますね。だってホセアは敬虔な預言者なわけですね。御言葉を取り継いだり神の言葉を取り継ぐわけですから、いや、もうボロボロになったひどい罪を犯した人を、いや、実は私の妻なので彼女を買い取りますいうの結構勇気いりますね。人々の目が注がれるわけですね。その中でしかしホセアは神様の命令によってこのゴメルを買い取る、そのようなことをしていきます。実はここで銀15シェケルとって書いてありますけども、旧約聖書を見るとですね、だいたいこの人の奴隷の価値というのはだいたい30シェケルっていうふうに書いてありますので、もう価値が半分ぐらいに落ちてるわけですね。それだけ価値がないぐらい落ちてしまっていたとも言えるかもしれません。そしてしかしここで恥ずかしい思いをしながらも、しかしこのホセアはゴメルを買い取る、そのことをこの2節のところでしました。3節のところでホセアはゴメルに言います。彼女に言った、これから長く私のところにとどまりなさい。もう姦淫をしたり他の男と通じたりしてはいけない。私もあなたにとどまろう。いや、ホセアはずっととどまってるはずなんですけどね私もとどまろうってねホセアはとどまってるんですけど、ゴメルが悪いやっちゃなわけですね。しかしここで、ホセアはゴメルに言いました。これから長く私のところにとどまりなさい。もう姦淫をしたり他の男と通じたりしてはいけない。私もあなたにとどまろう。ね、すごい話ですね。実はここまで見てきて何度もイスラエルのっていうふうに出てきてますけども、ホセアとゴメルの関係はこの聖書で書かれている神様とイスラエルの民のその関係を表していたわけですね。いや、表しているだけでどっかのお話っていうことだったらね、例え話だったらまだわかるんですけど、実際にそのようにしなさいってすごい話だなと思いませんねえ、自分自身とかね、自分の家族の立場になったら偉いことだと思うんですけども、しかし身をもってこのホセアに神様は体験をさせたわけですね。そして彼自身のその姿を通して神様の愛をホセアに、そして人々に表したわけですね。ゴメルひどい人だと思いますね、思います、思いますってこっちのちょっと若い方の社長見ながら言ってますけどひどい人だと思いますよね、誰もがね。ねえ、ここで先ほども言いましたけども、神様とイスラエルの関係を表しているというふうにも言いましたけども、私たち今日ここでホセアとこのゴメルというのが何を表しているかってことを見ていきたいと思うんですが、ホセアという言葉はヘブル語で救いっていう意味ですね。ホセアってのは救いっていう意味です。実はこの救いってのはね、主は救われるってのがイエシュアになるわけですね。イエス、キリストのイエスになるわけですね。主は救われる。だからホセアってのは、ホセアに主はっていうのをつくとイエヨシュアになるわけですね。だからこのホセアってのは救いっていうのを表しています。そしてこのゴメルというのはどういう意味だと思いますか？ゴメル、いい名前だと思う意味。いい名前だと思わない、かなえちゃん。ちょっと悪い名前だと思う、罪深いとかダメな人みたいなだと思いますよね。実はゴメルのこのヘブル語の意味っていうのはね、完全とか完成って意味なんですね。完全な人、ゴメルさんって言った時に完全な人って意味ですね。ねえ、小山完全みたいな感じの名前ですねすごい名前だなと思いますね。小山完全とか言いながらね、悪いこといっぱいして奴隷の身分で売られちゃってたみたいな感じですけど、 どこが完全で完成なんだこの人はっていう感じですけど、このゴメルの名前ね。しかし実はこのホセアとゴメルの関係というのは、神様とイスラエルの民を表していた、そして逆に言うと同時にここにいる私たち一人一人を表しているわけですね。ここにいる私たち一人一人も聖書を見るときに、私たちは神に愛され神の形に作られたというふうに創世記に書かれています。私たちは神の形に作られ、地を支配するように主の命令によって主の愛によって作られたものです。私たちはある意味本当は完全なもの、主と素晴らしい関係を持つことができるように作られました。しかし私たち人に罪があります。神様から離れていく、また快楽であったり富であったり神様との関係以外の方を神としてしまう、それが私たちの罪の部分です。でもそんな私たちのために2000年前に誰が来てくださったでしょうか。それがイエス・キリストです。主は救い、ね、イエスね、主は救い、イエホセアってさっき言いましたけども、イエス・キリストが来てくださって私たちの罪の代価をすべて支払ってくださったわけですね。そして私たちは本当はもともと主のものであった、でも主から離れていってしまった私たちを神様はそれでもなお愛してくださり、それでもなお私たちを探してくださり、それでもなお私たちを買い取ってくださり、すべてを支払ってくださった、それがイエス・キリストです。ホセアはゴメルをもう一度買い取る必要、もう一度って言い方変ですけど、買い取る必要あったと思いますか。ねえ、売られていたのは自分の妻なわけですよね。もともとホセアの妻なわけですよね。売られてしまってましたけど、ゴメル。ホセアのものなんだけども、ホセアのものって言い方で、ものじゃないんですけどね、人ですけども。妻なんだけれども、わざわざもう一度支払わなければいけなかったわけです。しかしホセアはそれを支払ったわけです。同じようにここにいる私たち一人一人も、もともと私たちは神様のものです。主のものとして作られた、主を愛するものとして作られた。でも私たちは他の方向に目を向け、他のものをある意味私たちの心の中心としてしまう、それが聖書でいう偶像というものです。私たちのその偶像っていうのは、なんか違う宗教というだけに限りません。何か皆さんの一番心の中心にあるものが、それがイエス様以外のものが来てしまった、神様以外のものが来てしまった時に、それが私たちにとって神となってしまうことがあります。きっと日本の多くの人たちは逆に富であったりとか、良い人生っていうものであったりとか、自由な時間とかですね、今旅行っていう人はあまりいないかもしれませんけど、いろんなものがありますね。私たちは気をつけないと神以外のものを神としてしまう。しかしそんな私たちをイエス様が来てくださって、全てをあがなってくださったわけです。ゴメルという名前は、先ほど言いました完成とか完了って意味だって言いました。全然完全じゃないし、完了って感じの人じゃないです。でもイエス様は十字架の上で何と言われたでしょうか、ね、父を彼らを許して彼らは何をしているのかわからないのですとも言われましたけども、もう一つ言われた大事な言葉があります。それは完了したって言われたわけですね。イエス様は十字架の上で完了したって言われました。それは私たち全ての支払いが完了したってことです。私たち全ての罪の贖いの支払いが全て完了したってことをイエス様は宣言されました。なので私たちはここにいる一人一人は不完全です。全然ここにいる一人一人、私も含めて全然完全じゃないし完了なわけではないはずなんですけど、しかしイエス様が私たちの全ての罪を十字架で背負ってくださったので、私たちの罪の支払いは完了しました、完成したわけです。だから私たちは完了、完成、小山完了でいいわけです ね, ね、だからゴメルはこういう名前なんだと思いますね。決して不完全なものですけども、ね、本当は不完全なものですけど、しかし完了した完全なものだ、そういうふうに彼女は言われることができるようになりました。ここにいる私たち一人一人もこのゴメルと同じようなものだと思います。神様は私たち一人一人を 旧約聖書に書いてありますね。何度もね、妬むほどに私たちを愛しておられるってね、イスラエルの民を妬むほどに愛しておられる、神の民を妬むほどに愛しておられます。まさにこのホセアがゴメルを探し求めるようなものだと思いますね。なんで私の愛を受けていながら私から離れていくのかって、そういう妬むような愛を持ってホセアはゴメルを神の命令によって愛しました。私たちのことも神様は妬むほどに本当に心から愛してくださっています。妬むっていうとなんか悪いイメージがあるかもしれませんが、そうじゃなくて純粋にものすごい愛を持って私たちを愛してくださっているわけですね。3章の4節と5節を残りお読みしたいと思います。これはイスラエルの子らがこれからも長く王もなく市長もなく生贄も石の柱もないところに、エポでもテラフィンもないところにとどまるからだ。その後でイスラエルの子らは帰ってきて、自分たちの神である主と自分たちの王ダビデを尋ね求める。そして終わりの日には主とその素晴らしさにおののく。この5節のところで、その後でイスラエルの子らは帰ってきて、自分たちの神である主と自分たちの王ダビデを尋ね求めるって書いてあります。このホセア書の前にもうすでにダビデはもう登場してきているわけですね。そしてその後で王国が2つに分かれたと言いました。ここで書かれているこの自分たちの王ダビデというのは、ダビデの子孫としてもうすでに私たちにとっては来てくださった方、まだこのホセア書の時は予言でしたけども、誰のことを言っているかというと、ダビデの子として来てくださったイエス・キリストのことを表しているわけですね。このイエス・キリストを尋ね求めるって書いてあります。そして終わりの日には主とその素晴らしさにおののくって、イエス様は確かにこのホセア書の予言の通りに来てくださいました。そして私たちに愛を表してくださり、私たちの罪のすべてを支払ってくださいました。私たちは神に愛されて素晴らしいものとして作られたのに、神様から離れて罪を犯してしまった。しかしもう一度このイエス・キリストを信じるときに、神様との素晴らしい関係に戻ることができる。まさに新約聖書の中で、キリストが花婿で私たちが花嫁だって書かれている通りです。私たちはこの神様の愛に応えていかなければいけません。終わりの日には主とその素晴らしさにおののく。まさに私たち今その時代に生かされていると思いますね。私たちはこのキリストの愛に、キリストの素晴らしさに恐れおののくというか、ありえないことですよね。どうですか、人間的に考えたらさっきのホセアがゴメルを探すっていうのはありえないでしょう。もうどっか行ってくださいっていうかね、もう忘れたい、できればもういいよって感じだと思います、ね、もう知りませんっていうふうに縁を切りたいところだと思います。しかし神様は私たちをそれでもなお愛してくださってるんですね。ボロボロになって価値が落ちてしまった、そして本当に罪深い、何度でも失敗してしまう、それでもなお私たちのことを神様は忘れることができないし、必死に探し求めて、そして私たちを救ってくださる方です。それが神様の愛です。そのために2000年前にイエス・キリストが来てくださったことを私たちは覚える必要があります。12月にクリスマスがありますけれども、ただ単にイエス様がなんか会話受けっていうかね、家畜小屋に生まれて、なんかクリスマスで今すでにデパートとか、まあなんかちょっとコロナ対策であんまりそこまで行かないですけど、どこに行っても今クリスマスソングがもう流れ始めてるでしょう。そして飾り付けがもう11月のなんかもうね、半ばぐらいからもうクリスマスツリーとか多分イオンにも私一回見かけた気がしますけれども、もうクリスマスって言ったらね、なんかね、クリスマスは美味しい食べ物を食べるとか、プレゼントを贈り合う、サンタクロースがやってくる、それがクリスマスではなくて、神様の命がけの、それでもなお愛してくださる愛が表されているのがクリスマスです。それは誰のためかといったら、ここにいる私たち一人一人のためです。私たち一人一人を見捨てることができない。私たちがどんなに神様の愛から離れていても捨てることができない。それが神様の私たちへの愛です。それに対して私たちは受け入れるか受け入れないか。それが私たちに問われていることです。神様は私たちに対してもこの3節にあるように、これから長く私のところにとどまりなさい、もう会員したり他の男と通じたりしてはいけない、私もあなたにとどまろうって、この他の男にっていうのを別の言葉で立て替える、置き換えるならば、私たちが罪であったり偶像の方に行ってしまったり、 違うことの方を神様より優先していくんじゃなくて、神様を中心とした歩みをしていってほしい。とどまりなさい。それが主の命令です。新約聖書にも何度も出てきますね。私にとどまりなさいってね。その主は、主にとどまるときに私たちは力を受けていきます。主にとどまっていくこと、それがここである意味ホセアが人生をかけて主の命令で主の愛を表していった、それを示したわけですね。最後にもう一箇所御言葉を開いてメッセージを閉じたいと思います。第一ヨハネの4章の9節から11節です。第一ヨハネの4章の9節から11節。第一ヨハネの4章の9節から11節。ヨハネの手紙第一4章の9節から11節を最後にお読みしたいと思います。お読みします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を遣わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。アメンですね。ここに愛があるのです。ここに書いてあるんですね。私たちが神を愛したから神が愛してくれるんじゃなくて、ゴメルがホセアを愛したからホセアは愛したんじゃなくて、ゴメルはボロボロだったわけです。しかしホセアは愛し続けたわけです。神様も私たちがどれぐらい愛したか、どれぐらい良いことしたかで愛の度合いが変わるわけじゃなくて、神様はもうすでに私たちを愛してくださっています。私たちがどのような状態か、どんなものか、もちろん私たちが神様から離れていた時に神様はがっかりされるわけです。神様はどうしてなんだよと思うわけです。私たちがさっきのホセアとゴメルの話を見た時に、なんでこんなことするんだこのゴメルはって。実はでもゴメルは私たちなわけですね。私たちもそんな状態だけれども、しかし神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が表されたのです。イエス・キリストが来てくださったことを私たち覚えましょうと言いましたけども、イエス様が来てくださったのは、それでもなお私たちを愛するために来てくださったわけです。救いの道を示して与えるために来てくださったわけです。私たちが神を愛したのではなくて、神が私たちを愛して私たちの罪のためにこの御子が来てくださった。ここに愛があるのです。人間的な、これをしてくれたからこれをあげようとかね、ね、チョコレートをくれたからチョコレートを返そうとかね、これをね、なんか1万円くれたからちょっといいことしようとか、そういうことじゃなくて、もうすでに神様は一方的な愛を注いでくださってます。私たちはそれをただ受けるだけです。それがある意味無条件の愛です。無条件の愛ですけど、その愛を受けるか受けないかは私たちにかかっています。ここにいる多くの方々はイエス・キリストをもうすでに救い主として信じて、先ほど私たちも洗礼式もありました、感謝です。でも私たちここにいる一人一人がこの愛をもうすでに受けているわけですね。私たちはこの愛にとどまり続けて生きていく必要があります。また同時に私たちのこのある意味外側というか、私たちの周りにいる方々にこの無条件の愛をお伝えしていかなければいけません。あなたは愛されているよって。この世界の中の良いことをしている人たち、良い行いをしている人たち、なんかね、献金がたくさんできる人たちとかね、良い行いボランティアいっぱいしている人たちとか、そういう人たちが救われるわけじゃないですよ。世界中のこのゴメルのようなどん底のような人たち、そんな人たちも全ての人たちが、もちろん良い人たちも、良いって言い方変ですけどね、ボランティアをいっぱいしたり良い行いをしているような人たちも含め、どんな人たちでも救うことができる、それが神様の愛です。その一人一人を妬むほどに心から探し求めて愛してくださっているのが、聖書が書いてある本当の神様です。その愛に対して、ここで互いに愛し合う、私たちもまた互いに愛し合うべきですというふうに書いてありますけど、神様のまず愛を受けたものとして神様を愛し、また互いに愛し合いなさいと書いてあります。まず最初に大事なのは、私たちがまず神様の愛をしっかり受け止めること、そしてその愛の重みをしっかり受け止めることです。 私たちの救いであったり主の愛を軽く考えてはいけないということです。ちょっと神様から離れてみてまたちょっと戻ってみようとかですね、平日はちょっと別の生活をして日曜日だけ教会に行こうとか、ある意味ちょっとゴメル的な感じになっちゃいますね間違った時のゴメルのようなね。私たち本当に心からこの愛に応えていかないといけません。どうでしょう、この命がけで私たちを愛してくださった主に応えて皆さん生きておられるでしょうか、ね、ちょうどクリスマスシーズンに入る前、また今日洗礼式もありましたけど、私たち初めの愛に戻っていかないといけないと思います。そしてこの主の愛にしっかり応えていきましょう。先ほどのホセア書の3章の、ね、3節にあったところの、本当にこのホセアがゴメルに言った、これから長く私のところにとどまりなさい、もう姦淫したり他の男と通じたりしてはいけない、私もあなたにとどまろうって、主は私たちにとどまろうって言ってくださってます。雨ですか、ね、じゃあそれに応えて皆さんどうでしょう。もうこの方は永遠に私たちを愛してくださっている方です。永遠の愛を受け取った私たち一人一人はこの主を永遠に愛し心の中心に置いて生きていかなければいけません。またまだイエス・キリストをこの中で信じておられない方がいたら、純粋なこの愛をしっかり受け取っていただくことをお勧めします。この愛はお金で買うものでもないし、良いことを私たちがしたからどうこうじゃなくて、もうすでに主が私たちに与えてくださったもの、私たちはただこれに応えていくだけです。ここに愛があるのです。アメンですね。主の愛が私たち一人一人に注がれていて、今日皆さんお一人一人がどのような歩みをしているかは神様がご存知です。もしかしたら神様を中心としてない生き方になってしまったり、もしかしたら神様の愛のことを軽く考えてしまった時もあったかもしれません。私たち人は不完全です。しかしそれでもイエス様の愛を受け入れて、イエス様を信じた時に私たちは完全だって、完了したって言っていただけることを感謝しましょう。そしてここに留まっていきましょう。その時に私たちを通して主が働かれることを私たちは宣言することができます。ここに主の愛があるって。私たちの人間的な愛には限界があります。しかし主の愛には限界がありません。私たちはこの愛に生き、この愛を伝えていく、この愛を通して仕事をし、この愛を通して学校でその場所で輝いていく、家庭で輝いていく、それが主が私たちに願っておられることです。命がけの妬むほどの純粋な愛を持って、主は今日も皆さんお一人一人に語ってくださっている、そのように思います。今からしばらく目を閉じていただいて祈っていただきたいと思います。もうすでにイエス様を信じておられるお一人お一人は、本当にこのイエス様、あなたが私を愛してくださり救ってくださったことを感謝します。そのことをまず感謝して今しばらく祈っていきましょう。